東方伊万里第734号2015年4月号です。新年度が始まった4月、背中からはみ出るようなランドセルを背負ったピッカピカの1年生、真新しいスーツに身を包んだ新入社員、夢と希望に胸膨らませてのスタート、それぞれの新しい門出に幸多かれと祈りましょう。皆様、お変わりございませんか。実は録音機の不具合が発生し修理に出していたため、今月号のテープの発送が大変遅くなりました。お詫びいたします。今月の表紙は3月8日に行われた西九州伊万里凧揚げ大会の写真です。大きな数字のゼッケンをつけた子どもたちが手作りのタコを上手に糸を操りながら青空に上げています。写真の中央には寄り添ったお兄ちゃんと妹さんでしょうか、こぼれるような笑顔で楽しんでいる様子が映っています。今月の主な内容、特集知っていますか、小中一貫教育、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、伊万里梅まつりとなっています。
特集、知っていますか？小中一貫教育。市内の小中一貫教育の実践校として、平成26年4月に南畑小中学校が小中一貫校、南畑校に、滝野小中学校が小中一貫校滝野校となってから1年、2つの学校はこれまで築いてきた学校間や地域との連携をさらに深め、新たなステージへ歩み出そうとしています。今回の特集では、小中一貫教育の内容や両校の取り組みを紹介します。小中一貫教育とは、小学校6年間と中学校3年間の義務教育9年間を通した教育課程を、小学校と中学校の教師が互いに連携協力しながら、子どもたちの豊かな人間性や社会性の形成、学力の向上を目指す取り組みを言います。そしてこの教育を行うのが小中一貫校です。戦後間もない昭和22年、義務教育制度が導入されました。約70年が経過し、子どもの身体の発達は当時と比べて2年程度早くなっており、思春期を迎える時期など心の成長も早くなっています。例えば小学4年生で授業内容がやや難しくなり、学習のつまずきが起こりやすくなる10歳の壁、また中学1年生が小学校の授業方法や学校生活との違いから学習意欲が低下したり、不登校などが発生したりする中1ギャップなどの問題が生じています。学習面や生活面で小学校と中学校を円滑に接続し、子どもたち一人一人の確かな学力と豊かな心、健やかな体を育むとともに、いじめや学校不適応などの問題も解消し、充実した学校生活を送れるようにすることが小中一貫教育の狙いです。この教育では9年間を見据えた教育課程カリキュラムを作成し、学習指導や生活指導を系統的継続的に行いながら、学力を向上させ個性を伸ばします。学習面では、小学生が中学校に進学しても授業方法の違いに戸惑わないよう、また中学生が授業内容につまずいても基礎を学んだ小学校の授業方法で安心感を取り戻せるよう、小学校と中学校の教師が相互の学校で指導する乗り入れ授業を実施したり、小学校の授業の一部で中学校の教科担任制を取り入れたりしています。この教育の導入で、小中学校の教師には従来の公務に加えて新たな負担が増えますが、 教師間の交流による効果も見逃せません。授業面では小学校教師が中学校教師の専門性を、中学校教師が小学校教師の板書などの細やかな指導法を学ぶことで授業力の向上が期待できます。また生活指導面でも子どもたちの様子や指導方法について教師間で頻繁に情報交換が行われることにより、子どもたち一人一人の個性に応じた継続性のある指導が可能になります。小中一貫校南畑校はふるさとを愛し志を持つ児童生徒の育成を目指しています。特色その1、学びをつなぐ一貫指導と乗り入れ授業。一貫指導の概要。基礎期は小学1年、2年、3年、4年まで学習の習慣を身につけ、基礎・基本の習熟を目指す。活用期は小学5年と6年、自主性を育て活用力を習得。発展期は中1、中2、中3。高い志で自学・自習し、個性・能力を伸ばす。小中相互の乗り入れ授業。書写、外国語、図工、音楽、体育、数学です。中学校の数学の乗り入れ授業では、小学生の時に教えてもらった先生が基礎から丁寧に説明してくれ、分かりやすくて安心して授業を受けることができますと話すのは、前田剛さん、前田蘭丸さん、藤田霞さん、池田佳林さんの4人です。特色その2、奉仕活動や貢献活動で地域の皆さんに感謝。ボランティア活動は地域への恩返しです。町内の公共施設や老人福祉施設で実施しています。地域の皆さんにも子どもと触れ合うのが楽しみと喜んでもらっていますと話すのは、中島ゆかり教諭。特色その3、合同運動会や各種体育行事。合同運動会は12年目を迎えました。思春期で難しい年頃の中学生が小学生を思いやり一緒に頑張る姿はいつ見ても微笑ましいですね。小学生も体を鍛えていて健康そのもの、地域も全力で応援していますと話すのは、地域支援コーディネーターの前田正光さん。校長から一言。地域に支えられ小中一貫校がスタートしました。合同行事では微笑ましい光景が数多く見られ、小学生は中学生に憧れを抱いていますと話すのは、熊本テルミ南畑校小学校長。小中学校9カ年を通した教育目標のもと、小中学生が仲良く勉強や運動、ボランティア活動に取り組む笑顔いっぱいの小中一貫校ですと話すのは、三枝いずる南畑校中学校の校長です。小中一貫校滝野校は豊かな人間性、確かな学力、生きる力を育むを目指しています。特色その1、学年ステージ制と乗り入れ授業。学年ステージ制の概要。基礎期は小学1年、2年、3年、4年まで基礎的学習を繰り返して習熟を目指す。定着期は小学5年、6年と中学1年まで専門教科の指導を取り入れ、小中を円滑に接続。充実期は中学2年と3年で応用で個性・能力を伸ばす。乗り入れ授業。書写、社会、理科、外国語、体育、算数です。乗り入れ授業によって小学校の学習内容を把握でき、小学生の実態に応じた指導ができます。小学生も中学入学後はスムーズに学校生活を送ることができていますと話すのは、山田康史教諭。 特色その2、子どもたちの心を育む体験活動。茶摘みには保護者もほぼ全員参加します。子どもたちも楽しんでいるようです。日頃は親と作業する機会があまりないので貴重な体験です。年に5、6回は茶園の手入れも手伝います。今後は近くの製茶工場も見学させてあげたいと思っています、と話すのは滝野小中学校 PTA 会長の吉武忠さん。特色その3、卓球クラブ活動と伝統行事奉納相撲。小学校のジュニア卓球クラブは中学生と一緒に練習します。中学生もクラブ出身で、去年の市中大連では滝野中卓球部が優勝。他の行事でも中学生が小学生を引っ張ってくれます。僕たちも4月から中学生になるので頼れるお兄ちゃんになりたいです、と話すのは平川幸喜さんと谷京志郎さんの2人。校長から一言。小さな学校の持ち味を生かすために小中一貫教育を進めています。これからも滝野ならではの活動を取り入れていきます。一人一人に応じたきめ細かな指導と小中学生の心温まる交流など魅力いっぱいの学校です、と話すのは池田昇校長です。これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里です。平成27年度の後期高齢者医療制度の保険料をお知らせします。この制度では法律により2年ごとに県内同じ保険料率が決定されます。保険料は被保険者1人当たりいくらと決める均等割額51,800円と、所得に応じて決める所得割額総所得金額の 9.88% を合計した額、限度額は57万円です。今回の保険料率は26年度と同じです。また、所得などに応じて軽減措置が設けられています。均等割額では2割から9割、所得割額では5割軽減されます。なお、軽減を受けるためには改めて手続きをする必要はありません。また、後期高齢者医療制度に加入する前日において健康保険組合や共済組合などの被扶養者だった人は均等割額は9割軽減されるほか、所得割が付加されません。注意、全国で後期高齢者医療の還付金詐欺が多く発生しています。厚生労働省や市の職員を名乗り医療費などの還付を理由に ATM 現金自動預け払い機で現金を受け取るよう言葉巧みに持ちかけて振り込ませたり、 ATM の操作ができない人からキャッシュカードを預かって現金を引き出したりする還付金詐欺が全国で多発しています。市の職員などが ATM の操作を持ちかけたりキャッシュカードを預かったりすることは絶対にありません。不審な電話には十分注意してください。詳しいことは長寿社会課医療保険係電話 23-2153 へお尋ねください。高化学オキシダントと PM2.5 大気汚染物質の注意喚起や注意報が発令された場合は県や市のホームページ、伊万里ケーブルテレビのデータ放送、西海テレビの L 字放送、各公民館を通じてお知らせします。高化学オキシダント高化学スモークは春から秋にかけての晴れた日に高濃度となる傾向があり、佐賀県では気象条件から見て大気汚染の状況が継続すると認められるときに注意報を発令します。注意報が発令されたときには目や喉が痛くなったら顔や目を洗い、うがいをし、症状が回復しないときは医師の診断を受けましょう。 PM2.5 微小粒子状物質の濃度が一定の数値を超えると予想される場合、午前7時30分と 午後12時30分をめどに注意喚起をします。対応としては呼吸器系や循環器系疾患のある人や子ども・高齢者などは健康への影響が出やすい傾向にあるため、体調に応じてより慎重に行動しましょう。なお、高化学オキシダント、PM2.5 ともに発令時は、不要な外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らし、屋内でも換気や窓の開閉を必要最小限にしましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。大川市公民館をバリアフリー化。公民館に障害者トイレを設置しました。また、坑道の床面を補強し、入り口には段差解消のためのスロープを取り付けるなど、誰もが利用しやすい施設として整備しました。これは宝くじ助成金を活用したもので、公民館が地域のコミュニティの場として、さらに利用されることが期待されます。問い合わせ先、障害学習課、障害学習係、電話 23-3186。 住民票などを交付した場合にお知らせします。事前に登録した人の住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付した場合に、その事実を本人に通知する本人通知制度が6月からスタートします。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143。 2月25日、市民センターで我が町、我が家の防災マップ完成説明会がありました。伊万里市では災害から住民の生命を守るため、住民による防災マップ作りを24年度から3年計画で推進してきました。最終年度となった26年度は牧島地区や山城町など全61行政区で完成。これにより市内すべての行政区でマップ作りが完了しました。3月14日西九州自動車道伊万里松浦道路の山城町久原から長崎県松浦市今福までの 5.5 キロが開通し、記念式典がありました。伊万里松浦道路は西九州自動車道延長約150キロの一部を構成する 17.2 キロの道路で、今回開通した区間は2車線無料で通行できる自動車専用道路です。市長雑感、伊万里市長塚部義和。郵便。先日佐賀県北部地区郵便局長会総会に出席しました。若い局長さんが多く、活気に満ち溢れていました。一昔前、切手やはがきを買ったり、手紙を出したりした田舎の郵便局を思い出しました。当時は配達員が大きなカバンを下げ、赤い自転車に乗って郵便物を届けてくれました。大学時代、届いた会社の採用通知を見て、重ねた苦労が一遍に消えたことや、隣の家の娘さんが手紙が来ないと泣きべそを書き、逆に嬉しい便りが届けば元気を取り戻し、返事を書いて小走りで郵便局へ向かう姿がよみがえります。まさに遠く離れた心を取り持つのが郵便局でした。切手を貼ってポストに投函すれば必ず送達されるこの郵便制度は、日本ではイギリスを参考に前島密かが明治3年に提唱し、2年後には全国に郵便網が敷かれ、どこからでもどこへでも郵便物が届けられるようになりました。女優の中村芽衣子さんは戦時中、母親と上海へ慰問しており、兵隊さんたちから内地に帰ったらどこかのポストへと何通もの手紙を預かり、帰国後、涙を流しながら投函していた母の姿が忘れられないと述懐しています。その手紙にはどんな言葉が綴られていたのでしょうか。父や母宛ての遺書、恋人へのラブレター、それとも許嫁への別れの言葉だったのか、 あるいは内地に残した妻に子供を頼むという内容だったのかもしれません。このように郵便物は人間の引きこもごもを結ぶ媒体でしたが、最近は携帯電話でメールや画像を瞬時に送れる時代になり、美しい字で手紙を書く人は少なくなったように感じます。形式的で無味乾燥なメールとは違い、手紙にはその人の気持ちが書き込まれているように思います。4月は就職や進学で家族や友達と離れ離れになる季節です。近況を知らせるために手紙を出したら、新鮮で気持ちが通じるかもしれません。郵便局は今は民営化されていても、地域になくてはならない公共の機関です。以上、視聴雑感でした。
スポーツです。第40回市長杯バスケットボール大会が2月15日、国見台体育館で行われました。熊本県で九州中学校選抜テニス大会が2月15日開催され、国見中学校の男子チームが初優勝しました。第30回市長盾争奪拡張対抗卓球大会が3月8日、国見台体育館で行われました。第18回ラージボール卓球大会が3月8日、国見台体育館で行われました。第36回市少年野球連盟会長期争奪少年野球大会が3月14日と15日、伊万里小学校ほかで行われました。4月の市民スポーツ、11日土曜から29日祝日、市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が9時から国見台野球場で、12日日曜、市職域クラブ卓球大会が9時から国見台体育館で、19日日曜、市協会長杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、市内ダブルスバドミントン選手権大会が10時から立花小学校で、26日日曜から市民早朝ソフトボール大会が6時半から国見台球技場ほかで、29日祝日、伊勢地区中学校対抗ソフトテニス大会が8時半から国見台定休場で、30日木曜、市ゲートボール選手権大会が8時半から国見台球技場で予定されています。町民スポーツ、26日日曜、松浦町民ミニバレーボール大会が8時半から東陵中学校で、5月5日祝日、黒川町子ども相撲大会が8時半から黒川小学校で、10日日曜、発達町民体育祭が8時半から発達運動広場で、黒川町民体育祭が9時から黒川小学校で予定されています。みんなの広場です。2月22日、井出口川ダム周辺施設で植樹がありました。植樹を通して森林の恵みに感謝するとともに、森林を守り育てる意識を育むため、県民参加の森林づくり事業の一環として、大川町東田市6森の学校が主催したものです。約100人の参加者は、平戸筒180本を植えていました。3月6日、伊万里有田消防本部で女性一日消防官が実施されました。12事業所の従業員17人が女性一日消防官に任命されました。3月8日、伊万里ビーチで第13回西九州伊万里凧揚げ大会がありました。これは黒川町町おこしの会が開催したもので、市内外から多くの親子連れなどが参加しました。
教育と文化です。郷土の文化財、文化財啓発特集その1、開発行為と埋蔵文化財の保護1。埋蔵文化財とは、土地に埋蔵された文化財のことで、人間の文化的、生活的活動で生み出され、残されているもののうち、歴史上、学術上で価値が高いもののことです。一般には、遺跡や遺跡内の遺物、遺構を指します。これは国民共通の財産であり、地域の歴史と文化に根ざした歴史的遺産でもあります。このため、埋蔵文化財の存在が知られている土地内で、土地の造成や構造物を建設、また土地の形状を変更する行為などを行う場合は、教育委員会に必ず届けて指示に従わなければなりません。また、新たに発見した場合も、直ちにその行為を中止し、教育委員会に届けて指示を受けてください。問い合わせ先、障害学習課、電話 23-3186。 黒川町内読連絡会が地域活性化に取り組む全国の団体を研修する地域再生大賞で優秀賞を受賞し、2月23日、須賀部市長に報告しました。2月22日、市民図書館の起工式を祝う芽生えの日が市民図書館でありました。これは市民図書館の運営などに協力する図書館フレンズ伊万里が毎年開催しているもので、心のこもった温かいぜんざい約300杯が来館者に振る舞われました。市民図書館の起工式が行われたのは今から21年前の6年2月26日。新しい図書館を待ち望む市民約200人が建設予定地で概要説明を受けた後、ぜんざいを食べながら夢の実現を喜び合いました。その時の熱い思いを忘れないようにと、この時期に芽生えの日が開催されています。
ほがらかページです。3月1日、市民センターで市ふれあい障害者文化祭とふれあいコンサートが開かれました。これは障害者、障害児の体験発表や作品展示などを通じて、障害に対する市民の理解と関心を高めるとともに、障害者の自立と社会参加を促進するため、伊万里市手をつなぐ育成会などが毎年開催し、歌や演奏などを披露。観客からは惜しみない拍手が送られ、障害への理解が深まった一日となりました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内2人の高齢者を須賀部市長が訪問し、記念の百寿メダルを贈呈しました。3月17日、脇田町の久保田四季さん。若い頃は米作りが中心で、毎日朝早く起きて作業をしていたそうです。日課は散歩。天気が良い時には家の周辺を1キロ以上歩くこともあり、ゲートボールも楽しんで参加していたそうです。長生きの秘訣は何でも食べ、適度な運動をすることだそうです。3月23日は山城町楠久の高松武二さん。80歳頃まで米の精米や販売をしていて、趣味は書道。佐賀新聞社主催の書道展で特別賞を取るほどの腕前。また庭木を豆に手入れされるなど多趣味で、食事に気を使い、よく噛むこと、そして腹8分目が長生きの秘訣だそうです。みんなで広げよう、食のまちづくりの輪、伊万里のレシピ、その13、牛肉とごぼうの混ぜ寿司、食育ワンポイント、食卓は 家族のコミュニケーションを深める大切な場ですが、最近は一人で食事をとる孤食が増えています。一人で食べる子どもは家族と食べる子どもと比べ疲れやすくイライラすることが多いという調査結果があります。忙しい季節ですが、ご飯はなるべく家族で食べ、栄養と元気を補給しましょう。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 我が家のアルバム、つつじが丘の黒上健二さん、ゆきさんの長男、そうごちゃん、1歳10ヶ月。僕はジャングルジムやボールで遊ぶのが好きなんだ。機関車トーマスもかっこいいから大好きだよ。心お姉ちゃんと一緒だともっと楽しいんだ。これからも一緒に遊んでね。お母さんから一言。少しやんちゃなところもあるけれど、おおらかでよく笑うそうごちゃん。その笑顔にいつも元気をもらっているよ。健康でたくましく成長してね。今月から伊万里のヤングウォーカーを紹介します。南畑町井出野の江口智也さん22歳、二里町の西岡醤油店に勤め、お客さんに醤油や味噌を配達しています。大変なことは雨の日に商品を濡らさないようにすることです。目標はお客さんに信頼される社員になること。真面目で正直者です。趣味は読書。特技はお札の厚みを触っただけで大体の金額が分かること。一言、西岡醤油が伊万里の家庭の味と胸を張って言われるよう頑張ります。四季の歌。盆唱の一打いざなう花吹雪。盆唱の一打いざなう花吹雪。伊万里ホトトギス会西純子さんの句です。夏夏に幼遊びに作りいし、でんでん太鼓の音懐かしむ。夏夏に幼遊びに作りいし、でんでん太鼓の音懐かしむ。伊万里白露短歌会田中綾子さんの短歌です。
暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。市内に居住している障害者で自動車税の減免を受けていない在宅の人に福祉タクシー券を配布します。対象者、1、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている人、2、療育手帳 A の交付を受けている人、3、身体障害者手帳の交付を受け車椅子を乗用している人、4、精神障害者保険福祉手帳1級または2級の交付を受けている人。支給内容、佐賀県バスタクシー協会加盟のタクシー会社で利用できるタクシー券1枚500円を年間に最高20枚支給します。詳しいことは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。協会憲法の健康保険料率を改定しました。詳しいことは全国健康保険協会協会憲法佐賀支部、電話 0952-27-0612 へお尋ねください。長唄春秋会のおさらい会が26日日曜1時から、登録有形文化財前岳住宅であります。入場料は無料です。なお、 琴の演奏や抹茶の接待もあります。問い合わせ先、長唄春秋会杵屋貞勝さん、電話 22-3416。 4月は未成年者飲酒防止協調月間です。パブリックコメントの結果、第3次伊万里市障害者計画案及び第4期伊万里市障害福祉計画案に対する意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 伊万里市汚水処理総合計画案に対する意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、下水道課公務係、電話 23-2399。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずに気軽にご相談ください。終演前の乳幼児とその保護者を対象に親子遊びの広場、ワクワク広場を開催しています。日時は月曜、火曜、木曜、金曜の10時から3時まで。申し込みは不要です。4月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は22日水曜10時半から。こちらは申し込みが必要です。一時保育と休日保育の利用については事前登録が必要です。詳しいことは子育て支援センターポッポ、電話 23-5197 へお尋ねください。還付金詐欺、架空請求などの振込詐欺や社債や未公開株などの金融商品の取引を装った詐欺など特殊詐欺の被害が市内でも発生しています。このような消費トラブルを防止するため、伊万里市では専門の講師を派遣して出前講座を開催しています。対象はおおむね10人以上の団体、時間は午前9時から午後9時まで、2時間以内。講師料は無料です。詳しくは情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 へお尋ねください。市民の皆さんとの共同による市政の実現を目指し、市役所や各庁公民館、市民図書館に伊万里っ子ポストを設置しています。皆さんからの建設的なご意見、ご提案をお待ちしています。詳しくは情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 へお尋ねください。平成26年度21世紀市民夢づくり計画支援事業で採択された5件の事業について、15日水曜午後7時から市民センター文化ギャラリーで成果報告会があります。詳しいことは男女共同まちづくり課、電話 23-2115 へお尋ねください。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、自動車を運転するとき急発進や急加速は事故のもとで、エンジンにも負担をかけ多くの燃料を消費します。マナーを守って省エネ運転をしましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。市民の皆さんの自主的な活動を支援する伊万里市21世紀市民夢づくり計画支援事業の今年度事業を募集します。募集期限は30日。詳しくは男女共同まちづくり課、電話 23-2115 へお尋ねください。伊万里市美術展の作品を募集します。詳しいことは障害学習センター、電話 22-1262 へお尋ねください。男女共同参画懇話会、伊万里プラザの委員を7人程度募集します。活動回数は月1回程度、会議は主に平日の夜間開催します。食のまちづくり推進委員を3人程度募集します。 活動回数は年3回程度。会議は主に平日の夜間開催します。いずれも募集期限は20日月曜。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 伊万里市ではゴミの減量化とリサイクルに関する事業を推進するため、伊万里市ゴミ対策協議会の市民委員を6人程度募集します。募集期限は5月1日。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 公益社団法人佐賀県社会福祉士会では国家資格保育士の受験対策講座を開催します。受講料は2万円。募集期限は5月7日。詳しいことは公益社団法人佐賀県社会福祉士会、電話 0952-36-5833 へお尋ねください。4月の行事予定。市民センター、春が来たコンサート2015、12日日曜10時半から。ジョイフルコンサート2015の2部、12日日曜3時から。ハートフルコンサート2015、19日日曜、1部は10時から、2部は2時からです。市民図書館名画上映会図書館ホールで12日日曜2時半から。子どもミニ上映会上り釜のお部屋で19日日曜2時半から。4月の休館日、13日、20日、27日の月曜と23日の館内整理休館。なお29日の祝日は開館します。4月の市民相談。法律相談は第2と第4水曜10時から3時まで。司法書士相談は第1木曜10時から正午まで。公証人相談は第3木曜10時から3時まで。いずれも予約が必要です。予約の電話は 23-2133。 人権相談は第1と第3火曜10時から正午まで。消費生活相談は月曜から金曜、祝日は除きます。10時から4時まで、正午から午後1時までも除きます。行政相談は第3金曜9時から正午まで。不動産相談は第2木曜10時から3時まで。いずれも開設場所は市民相談コーナーです。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 予約制のファイナンシャルプランナーによる家計相談は第1と第3金曜と第4日曜9時から4時まで。開設場所は税務課。問い合わせ先、税務課、電話 23-2152。 予約制の年金相談、金曜9時半から3時半まで。開設場所は面接室。問い合わせ先、唐津年金事務所、電話 0955-72-5161。 新商社相談は第4木曜10時から3時まで。開設場所は面接室。心の健康相談は月曜、火曜、木曜、金曜の9時から3時半まで。開設場所は福祉課社会福祉係。問い合わせ先はいずれも福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 女性相談は月曜と水曜9時から4時まで。面接相談は予約が必要です。電話は 22-6763。 一人で悩まずご相談ください。光回線などのネット回線契約は慎重に。今より利用料が安くなると言われて契約したが、説明通り安くならなかった。光回線に移行するので今の固定電話は使えなくなると言われ、光回線を契約したが嘘だと分かったなど、 ネット回線契約に関する相談が増加しています。急な訪問や電話で勧誘されても、その場での契約は避けましょう。契約内容を十分理解し、自分の利用環境や目的に照らして、必要なければきっぱり断りましょう。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
伊万里梅まつり、2月22日木須町の藤野尾にある伊万里梅園で伊万里梅まつりがありました。約25ヘクタールと西九州一の広さを誇る梅の産地を PR し、梅を身近な食材として感じてもらおうと開催されたものです。この日は小雨が残るあいにくの空模様でしたが、市内外から約2000人が来園。梅を使った定食コーナーや地元農産物の販売のほか、市内の小学生による梅の学習発表や梅の種飛ばし大会など多彩な催しが行われ、来園者は一足早い春の訪れを楽しんでいました。馬上から色鮮やかな梅を眺める乗馬体験、畑津町の有志による勇壮な板木方業太鼓の披露、迫力ある演舞で会場を沸かせた琉球国祭り太鼓などの写真が載っています。編集室から、4月は入学や進級、移動などで環境が変化する季節ですね。自分は変わらなくても周りが変わることで新鮮な気持ちになります。広報伊万里も多かれ少なかれ常に変化してきました。マンネリ感をなくし、新鮮な気持ちで読んでもらいたい、より良いものにしたいなどの理由です。変わらないものもあります。微笑みさんのコーナーもその一つ。なんと昭和56年にその前身となるこんにちは微笑みさんが始まり、少しずつ変化しながらこれまで多くの若い女性を紹介してきました。特に男性の読者が多かったのではと推察しながらも、今回相当な覚悟でこのコーナーをリニューアルしました。伊万里のヤングウォーカー、伊万里で生き生きと働く自称ヤングを紹介していきます。良い意味でこの変化を受け入れてもらいたいと願いつつ、掲載希望者を募集します。次戦他戦は問いません。応募お待ちしています。編集室からでした。3月1日現在の人の動き、男 27,252 人、女 29,604 人で、合わせて 56,856 人、前月に比べ23人減っています。なお世帯数は 22,704 世帯で、前月に比べ3世帯減っています。これで広報伊万里4月号を終わります。
県民代理から読みます。左岸門篠笛奏者の佐藤和也さん、2013年放送の NHK 連続テレビ小説ごちそうさんの主題歌、ゆずが歌う雨のち晴れるやのモチーフになった曲、桜色のワルツの作曲者です。私は根っからの唐津っ子なんで、小さい頃から楽器が好きで、中学生の時は唐津くんちでお囃子を演奏していました。篠笛は音の表現の幅がとても広い楽器で、演奏している時は吹くというより感情を込めて歌っているような感覚です。また篠笛を通してたくさんの素晴らしい出会いがありました。ゆずさんのレコーディングやライブツアーに参加させていただき、2013年には紅白歌合戦の舞台も経験しました。やはり和楽器は日本人の心の琴線に触れる音だと思います。演奏を通して日本に生まれてよかったという感覚をお客さんと共有できたら嬉しいですね。佐賀の名所を巡りながら 篠笛を演奏するバスツアーをするのが夢です、と語っておられます。
夜明けの時間が随分早くなり、小鳥のさえずりが一段と賑やかになりました。あでやかに咲いていた桜も早くも葉桜に変わりました。もうツツジが咲き出し、季節が少しずつ移っています。4月、それぞれの立場で新鮮な気持ちになり、身が引き締まるような気分です。いいことがたくさんありますように。では皆様、来月号までごきげんよう。